皆さんこんばんは。
こんばんは。
始まりましたオリジンアワー木曜日。お相手は小刻みんにゃんの森と
小刻みんにゃんサネと
ヒップです。
よろしくお願いします。
お願いします。
1月14日木曜日生放送でお届けしておりますよ。
寒い。
寒いですね。
デイ流れや半袖だからな。
いや
そう。じゃあまあ僕も半袖なんですけど、また一個羽織るとあったかいんですけど、またここはここでちょっと今は暑いみたいなね。
いやー大変ですね。
いや
まあでも内地から比べたらね、
いいですよね。
そうですね、全然の全然ですけどね。
でまたどうせ暑くなるんだろうなと思ったら、ちょっといい、今いい感じですね。
そうですね。今で何度ぐらいですかね。15度ぐらい。
今15
ぐらい。15度いかんか。まだそんな下がってんか。
ムチビさ、
そっか、俺たちが寒いって言ってて 16?
16?
まあまあこんなもんですよ。
こんなもんか。
氷点下24度とかある北海道とか ね
とかもうカンボジアさんとかからしたらもうヌイチョが
赤ちゃんですよ。赤ちゃん
や
ボーボーゴアですよ。
赤ちゃんですね。ボーボーゴア。
いや先週の面白かったですね。
ダジャレ。ダジャレね、
白熱してましたね。
猿年のダジャレ
白熱しましたね。
プレゼント当選者の皆さんおめでとうございます、
ね、続々となんか報告ありました ね、
はい、そうですね。
ウキルっていうね、ウキル
グランドキャッサル
ありましたね。
いいですよね。じわりじわりきますね。
いやいや、
いや僕はあのこうキーケースを開けるとですね、実家の鍵と、
はい、
でアパートの住んでるところのアパートの鍵と車の鍵が3つあるんですけど、
はい、
今ここで気づいたんですけどアパートの鍵なくなってるんですよ。
は
もう終わりじゃないですか。でも家の鍵閉めてきてるから。
いやいや、じゃあ刺さってるってこと。
だからいやそれはないと思う。それはないと思う。
あ、そっか、刺したら取るから。
これから外して使ってんの。違う
んです。いや使ってないです。もうこのまま刺してから。だからどっかに落ちてるかもしれない。今秋山さんに見てもらって。
これから落ちるってある。
ちょっとねグラツ、たまにこいつもいなくなったりとかするときあるんですよ。
あるんやし、常習やし。
ポケットに残ったりとか。
ポケットはなかった。
ないんですよ。
あら。
だから車に刺さったままマットに落ちてるか、かも秋山さんの車隣で止めてたから、下見てもらって歩いて。
でももうラジオやってる場合じゃないから、みんな探しに行くか。
じゃあそれもあるよな。
ちょっとじゃあ早めに終わって今日
は。はい、今日は、ね、いやもう一旦みんな行きましょう。
コマーシャル中に。
はい、もう僕先行っていいですかね。
なんでよ。どんな結果があるのかなと思ってね。
気をつけないと大変ですね。
多分どっかで見つかる。家帰ると、僕が家帰るともう秋山さんが家でゆくってるみたいな。
おかしいよ。
いや渡せや鍵。ありましたよっつって。
ね、
何やか先行くわ。
カンボジアさん今、ツイキャスですね、
うん、
今2度。
2度か。
雪は何度で降るの。0度ぐらい。
雪は0度から。
はあ。大変だね。
まあね。
いやどっちかといえば暑いよりは寒い方が好きなので。
ああ、そうですね。
いいんですけど、まあ白馬とかもそうさね、汗かかんでいいからね。
そうですね。
すごいですね。
いやすごいですね。
ガソリン屋の大安さん読んでっていう。
ああ。まあ、あの溝に落ちた。
はい。僕が一度実家の家の鍵をこの
溝に落として
。
はいはいはいはい、ありましたね。
鍵もかけてきてしまって、スーツも、もう貴重品が取れない状態で。
言ってたな。
いろんな
仕事行かなきゃいけないって。
はい。そうなんですよ。
確かにな。
すごいですね。まあ、無事に見つかるとね、いいですけどもね。まあ、僕が見つけた場合は、ネットオークションに出しましょうね。
おい、俺がすぐ入らんといけんな。すぐ入札いかんといけんな。
合鍵デージ作ってから。
そう。月に1回価値なくなる。出品するっていう。
そっか、じゃあ俺が入札行くよりか、俺はもうドア屋行ってから買いに行った方がいい、ね。
そうだね。
ですね、その方がいい、
そう、鍵は変えた方がいいよ。
で、誰が入札したら俺が必ず上からかぶせる。どんどん上がっていくからね。
こいつは絶対落とすって決まってますからね。
そう。どんどん上がっていくから。大変ですよね。
大変だな。
今日は後番組もあるということで。
ああそうですか。
時間も限られてますからね。
全然関係ないんですけど、はい、スマップがすごいことになって
る。いや
スマップね、
もう世界中でかなり話題になってるみたいですね。
スマップね、俺なんかスマップ好きですからね。
まあね、
まあ ずっとキムタクのドラマとかめっちゃ見てたかな、
まあ、言われてるように本当にそれぞれがそれぞれで活躍してますから。うん、あ、
いや、
どうなりますかね。
あれって今誰が動いてるんですかね。
一、うん、回なんただただの興味で女性マネージャーの顔みたいな、
あ、確かに なんか
ちょっとどんな感じか、
育ての親って言ってる
スマップ40代中盤、
うん、前半
から CG でしょ一応。さすがに、
うん、多分年上でしょうね。
ずっと面倒見てチーフマネージャー55とかの
ぐらい。この人がもう最初からスマップを育てたというか、うん、バラエティーにも出た方がいいよってアドバイスして、はい、とかしてたんでしょ。うん、
ちょこの
もうヒゲとか生えてるのに。
それはやっぱそれぐらいの
超越しすぎてから、
いや、あると思いますよ。
現場にいても分からんぐらいのなんかヒゲを生えてそうです、ね、
パッと見おっさんじゃないかも多分。
それぐらいのオーラあるかもしれないですね。
いや、見てみたいな。
すごいですね。どうなるんでしょうかね。
別にこの人が事務所を立ち上げるとかじゃなくて一般人になるんですよね。
うん、
そうそうそう、
なんかついていく感じなら分かるんですけどね。
あ、そっか、別に新たにプロダクション立ち上げたとかじゃないんだ。
立ち上げるとかではないってなんか聞きましたけど、書いてあったのは
オリジン入らんかな。
そしたら
4人よ入らんかな。
あはあ、オリジン入ったら代表がもうこの人たちに頭下げますよね。
オリジン入らんかな。
この人が一番儲けるかもしれないな。
オリジン入ったらよ、うん、もうマネージャー2人じゃ足りんさんも、
うん、足りない足りない。
一回俺たち出すはずな。俺たちフリーにするはずな。
か俺たちがマネージャーやるか。
もうみんな面倒見きれん。
あー、ライブで出てほしいな。
いや、面白いですから本人は。
出てほしいな。オリジン入ったら新都心に引っ越しはするはずな。
もうチケット恨んでいいぜ。
ですよね。
そうっすね。
絶対
チケット恨んでいいっすよね。
あ、なんか4人出るんだったらもうチケット恨んでいい。
あ、いいっすね。
じゃあもうちっちゃい方ですよね、テンポ数。
あ、じゃあいいよ、すぐ触るだ、後で。
そっか、
いいな
ぁ、うん、おいおいおい、ちょっと電話してみよう。
大掃除も選んでやるな。
大掃除は、うん、
やるだろ。
あの4人は選んでいいだろ。
あ、そう、
いや、やるだろ。草薙さんが全部やるだろ。
あ、やりそう。いや、剛君優しいからやりそうだね。
いやいやいや、絶対割ってあげるだろ。
なんで、なんか、
いいですよ、いいですよ、つって、俺もやりますよって来そうだよな。
いいよ、いいよ、いいよ、僕の、なんか、あの、スタッフお手伝いさんでやるよって。
あれ、慎吾君は来そうだね。
うん。
あ、
やりますよっつって。え、中江君は来ないけど死に差し入れする。
ああ、そうですね、もう
10万分ぐらい
の、もう弁当とか飲み物とか
中江君からですっつって。
いや、いいな、もし、そしたら100万円のジーパンとか見せてくださいよって言ったら見れるんだよ。
うん、しかもオリジンには入らんだろ。
入らんな。
もうちょっと遊びたかったのに。これで引っ張りたかったのに。いや、仮にだったらどうなるかなと思って。
いや、ジャニーズやめてオリジン。
はなんかあるのかって言われるはずないじゃん。パイプ何の癒着だって。
いや、もうこれの効果で、うん、全国的にこの事務所が注目され、なんだこの事務所はってなって、
うん、いや、だから今お笑いと大勢の稽古場では足りないじゃないですか。
どんどん後から入ってくる人も増えますよ。
ダンサーが増えてくるでしょうね。
うん、もういろいろ増えますよ。俳優も増えるだろうし、
もう後輩が一気に200人ぐらい増えるでしょうね、うん、もう憧れて入る人も増えてくるんで。
でもワッターもジュニアになるわけですよ。だから
ジュニアなるんですか。
ワッタージュニアになるわけですよ。草のバック
ダンサーからジュニアになるんですか。
俺もこれでジュニアだよ。
いやいやいや、
マジで
ジュニアジュニア。
いやいや、なんとかスマップより年上が後ろで踊ってたら、
ひとし君って言われるから。
みきおさんとかはもジュニアの元相方なんですか。
ジュニアの元相方って。またダンスから頑張らないといけない話ですよ。
下手くそすぎて見れんでしょ。
分からんどうや。俺分からんど。頑張ったら分からんし。
うん、いいな。じゃあスマップもこう二礼二拍手とか代表歌習うんか。うん、
波の上行く
んだ。波の上行くんだ。
うん、
集合するんか。
いや。あ、そっか、忘年会とかも来るんですよね。
ちゃんとやりますよ。う
ん、ちゃんと。
うん、
3500円払って。
払って。飲み放題の。
ですね。
ビンゴ、割った代表からの、
ね。ああ、あれもあんだ。
電話ビンゴ。
電話番号教えないでしょうね、でも。
いや、代表にもな。代表にも教えんば。
どうなって営業振るばこれ。
いやいや、すごいですね。どうなんですかね。
すごい。
はい。
楽しみだ。
うん。
はい。それでは、今日のテーマ、ありましたっけ。
はい。あ、今日これだっけ。
そうです、そうです。
ほう。あ、そっか。畳の上での話。
はあ。
畳の上で、
はいはいはい、まあ、柔道やってましたよとかでもいいし、うん、みかん美味しかったですでもいいし、
柔道やってましたよ、いるかな、うちのリスナーに。
いい、
柔道、まあ、剣道はね、あの
剣道畳
床床か、
うん、国分寺の加藤ちゃんさんが剣道やってますからね、うんうん、
はい、じゃあ畳の上での話を送ってきてください、はい、うん、アドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、
はい、ではこちら行きましょう、はい、岩手のカンボジアです。今年は雪が少なく、この冬の雪かきがたった1回、うん、お題を考える時間が増えた。今日この頃のお題、畳の上での話。中学生の時は柔道の授業で自分たちで畳を運んで敷いていました、うん、畳がかなり重かった記憶があり、そしてちょっと臭かったです、かっこ笑い、うん、BS1 来年2017年、鳥年のダジャレいきなりチャンピオンのお手本だと皆さんハードル上がりませんか、うん、そこで滑るのが得意なモーリーさんのマナ弟子、岩手のマナ弟子カンボジアが考えました。
フォームステムするからね、
マナ弟子なんだな、うん、
オリジンのも始まってますよ、うん、あの面白い3人組誰だったかな、うん、コトリッチではでは来年に向けて鳥ダジャレ考えましょう、ね、コトリッチかわいい、
解明してほしいな、
うん、意外にハマるな、
あ、ま、好きそう、チャンヒビとか好きそう、
この動きとかで入っていったら、うん、
コトリッチ
コトリッチ、うん、PS アッコにお任せに出演したしゃもじすごく面白かったです。
あ、出てたね、すごいですね、見た見た、
まだの、あ、見てないんですけどね、
見ましたね、
お、ネタとか
ネタやってました、不動産屋のネタ、
出川さんがもう
おすすめするのか、
ね、いやいや他のメンバーもみんな笑ってましたよ、アッコさんも言われてましたよ、
いやもう来ますね、
じゃもう今年はもっとたくさん見れるかもしれないですね、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあこっちでいきましょうか、はい、ピースさんからですね、
お
ヒープさん、モリさん、サネさん、大城さん、こんばんは、ピースです、
こんばんは、
遅ればせながら明けましてお
めでとうございます、
昨年中はなかなか投稿できなくてすいませんでした、うん、今年は時々ではありますが投稿させていただきたいと思います、はい、ゆえに何卒よろしくお願いいたします、
こちらこそ、
ところで先週はえとダジャレを、駆け込み投稿にもかかわらず採用いただき私は本当に幸せ者です、うん、その上モーリーさんから早速来週は鳥年ダジャレを一発目をと宿題までいただき光栄でございます、それではお言葉に甘えまして早速、
マジか、
今日も始まりました木曜鳥人アワ
ーもう法則がわからないんだよな、
鳥人アワ
ー、モーリーさん鳥年だけに取り急ぎ考えてみましたよ、うん、ん何モーリーさんあげピースさんなんでか、俺は宿題は一発って言わんかったか、なんでか神田寺二発送るんかな、ワーバグトゥシ、うん、でまた続きますね、
あ、もう、はい、え今のは一人芝居、
一人いいですね、うん、猿芝居ですね、
お猿だけね
、テーマ畳の上での話、畳の上と来ればやはり正座かな、うん、正座って長時間だと足がしびれますよね、私の場合しびれ対策として正座したら足裏の親指の付け根あたりから土踏まずあたりまで両足重ねてその上にお尻を乗せる感じで座りますよ、小さな台に座ってお尻を浮かすようなイメージですかね、森さん大丈夫、意味わかるかね、わからんかったら言ってよ、絵描いてファックスするから、うん、嘘ファックスしなーい
おい楽しそう、
森さんすぐに人は頼らんよ、どんな時もまずは自分だよ、これ何なんだ、
なんでか、
うん、時々足裏の交差を上下変えたりして、体勢を変えてしびれを、しのいでおりますよ、森さん、うん、お試しあれして森さん感想を400字詰め原稿用紙に書いて私に見せてみ見てね、うん、ボールペンで書くのかって、のやティッシュボン、それでは皆様またです、
誰と喋ってるんですかね。
ダジャレ に集中してほしいですね。
白間の予想コメントとかもね、うん、しっかり送って、
うん、ある意味あれですよね、俺さんと同じジャルになりつつありますよね。
今日は A4 1枚使いましたね。
いいっすね。途中盤で言ったらワーバグトシカ、うん、いいっすね、うん、なんか久しぶりに、
はい、
ワーバグトシカ
鳥年のダジャレ、
今日も始まりました木曜鳥人アワー
の
鳥人アワー、
鳥年だけに取り急ぎ考えてみましたよ、
うんうん、なるほど、
いいですね。またまたちょいちょいね、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあこちら、
はい、
大阪でひいさがたがた遅れてやってきた文禄です。ブン
ブン
ブン、どうも。今日のお題、畳の上での話。我が家の畳は私が単身赴任から帰るたんびにボロボロになります、うん、猫が爪を研ぐからです。
あ、
うん、私は家に着くと甘い声で飼っているメス猫にミーチャーム元気でちゅかと声をかけます。ミーチャーム、
ミーチャーム、
するとものすごい勢いで畳にガリガリガリガリガリ爪を研ぎます、うん、この行為は極度なストレスを発散するためらしいです。14年も飼っているのに私にだけは心を許しません。やな、ハゴタンメイや、声かけんけえと思っているはず。にゃり、ボロボロの畳を見るとモーリーさんのギャグ、もっともっと竹もっとを披露された時のようにかなり切なくなります。
うるさいよ。
家に帰った時、嫁と娘がストレスで畳に爪を研がないよう家の手伝いもちゃんとしたいと思います。
そうですね。
ではまた、ガリガリガリガリ。
お、研いだ。
おお、うん、早速。
猫が爪を研ぐのはストレスなんですね。
はあ、
そうなんですね。
ね、
研ぎますよね。研ぐための板とかね、置いたりもしますよね。
グッズとかもあるからな。
猫だけは飼ったことないんだよな。他は大体動物飼いましたけど。
大体飼ったらまず猫行ってますよね、普通
だったら。猫だけは飼ってないわけよ。犬、ニワトリも、
ブンチ
ョウとかカメとかウサギとかも、うん、あんなも全部たくさん飼ったけど、猫だけ飼ってないんですよね。
猫を飼ってる人いないな、近くに。
あ、はい、
さあ、ではこちら行きましょう、はい、来ました。森さん、サネさん、イブーさん、こんばんは。この番組では、初めましてです。初メール、かなたさんいただきました。ありがとうございます。
かなたさん、ありがとうございます。
畳の上での話、僕だけかもわかりませんが、お祝い事とかで長時間正座をしても畳の上ではきついとか痛いとかは感じませんが、フローリングだと10分もしないうちに限界になります。畳の上でなら2時間くらいは平気で正座できます。
マジ？
フローリング10分すごいよこれ。
いや俺も無理だ。
フローリング10分やろうとも思わないですよ。挑戦もしたくないです
よ。罰だよ、
罰。罰ですよね。
い
やー、2時間すごいっすね。
さっきでもピースさんが言ってたみたいに、このなんか足の指を交差させると痺れないって言うけど、あれ本当かな？
え、ここで、こうやってるんですか？
ねえねえ、言いますよね。親指で親指を交差するんだったから、なんか。
ほう。正座する機会ってどんな時ですか？もう1年に1回もないんじゃないですか？
いやいや、なんか、法事行った時はそうな
んです
ね。
とかですね。
そういう時とかですよね。
うん、
はい。あ、じゃあ、メンソーレやりますか。
あ、そっか。
あ、はい。
うん。さあ、かなたさん。はい、よろしくお願いします、はいはい。これからもよろしくお願いします。メン
ソ
ーレ
ビューン、お久しぶり、
うん、うわ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、嬉しいですね。
うん、
はい、こちら、はい、さーい、モーリーとサネはスペインで楽しい旅行が羨ましい、楽しく見てますよ、うん、次の土曜日が楽しみですよ。お題、畳ですね、
はい、
畳はいいですね。以前にフローリングの部屋に住んでいた時は畳1畳だけ置き、その上に布団を敷いて寝てましたよ。フローリングは冷たく寒いですから、フローリングはそのまま座ってもお尻が痛いけど、畳は長く座れますよね、
うん、
だから畳からは離れないですよ。今はフローリングが多くなってるから足の長い子が多いのかな。あ、つとむさんからですね、こちら。
なんか言われてるよ。
なんで？
あの、要は畳だと下に座るさ、
うん、
座卓というか、
はい、
で膝まずきしたりとか、あぐらかえたりするさね。
いろいろ曲げたりとか。
曲げたりして、押さえたりする。うん、でも、椅子生活やってると、ずっとね、こう伸ばしてるじゃん。
はいはい、ずっと楽。しかも、だらんってしてる
感じ。ストレスかからないから。そういうことか。そうそう、だから足長くなってるっていう説もありますよ。
ほー。うん、そ か。
あ、だから今の若い子足長いんだ。
珍しいよな、平成買ったとチラも小さいし手足も長いし、うん、腰の位置も高いし。
これ食べ物とかもあるんですかね、影響
だからや、うん、何食べたあんななのかな。
すごい、うん、八頭身の子とかいますよね、
びっくりすんだや、うんうん、はい、こちら、
はい、
はい、
おひさ、
はい、
おひさ
コラボが似合わんひーふーみです、ごっくんち
ょ。お
お、ひーふーみさんありがとうございます、うん、畳の上での話、膝が擦れて痛いから脱いだ服を膝に当てるよね。ああ、畳の上でチューしたい。
いや、何か変わるわ、
うん、これはなんですかね、
畳の上でチューしたい、
うん、これ下ネタかな。
そうです、そうです、
ですね、多分ね。ああ、そっか、
ああ、そういうことね。
畳の上での試合の時ってことです
ね。ああ、そういうことね。いや、もうすもう本当にすぐ畳ってことですか。
チョコ畳、
うわ、
直畳、直
畳、
布団はしかんば、
いや、直、なんか
こんななんか膝の毛なくなるぐらい擦れる、
うん、しかもサラの身
で、ヒーで
なの、オールをしますよ、サラの身、
引き合わん、引き合わん、
ヒーが出るよ、
引き合わん、
この畳方もつきますよ、いろんな、
つくな、絶対つくな、あしても年取ったら畳方取れんからな。
もうデザインみたいになりますから、
ね、全身畳み方あるからね、多分ね。背面全部畳み方
なんでかや
だからすくガラス詰めたみたいなこの畳み方
はい、はい、ではこちら、はい、行きましょう。お疲れす5本指です。
どうも、
どうも。今日の勝手に喋らせれ畳の上での話、今の住まいには畳はありません。実家に帰るともう僕の部屋はなくなっているので、畳のある居間で寝そべってスマホ見てるな、やばい、デイジ普通だね。そこで先週送れなかったサルドシダジャレ
お
行きたいと思います。
いいですか、ね、
得て増えてどう、
お
やばいやばい、負のスパイラルにハマってきた。
いやいやいやいや、いけ持ってけ持ってけ、
全然いけるよ、
持ってけ
なとんど。
じゃあということでね、得て増えて、
うん、よっしゃ、
ハマってますね、負の、負のど真ん中ですね、
負言わんけ。
あれ、そういえば今更だけど、
うん、
なんで猿のこと得てこうっていうの、
おお、得てモンキー、得てこう、うん、
得てこうって言うよね、
得てこう、ね、みんな先週は得て結構使ってましたよね、
うん、なんでね、
得て、なんかいい時には言ってないか気がする、
ちょっとね、バカにする感じの時、下げる時言うよね、うん、この得てこうみたいな、
はい、は
い、
となんか、
うん、
おっちょこちょいとか
何から来てるんですかね、
えって、
うん、もうちょっと調べながら、
え
って、
来た、
うん、
うん、
あ、お、
えっては、えって増えてのえってから来て
ます、あ、えって増えて、
はい、語源由来辞典より、えってには最も得意なことという意味があり、はい、
うん、
それは他のものに勝る。
マ
サル、
マサル、マサル、マサル、サル、
ダジャレだ
ったというから、まあ、エテコとかエテ吉とかってい
う、へえ、じゃあなんか褒めてるっぽいっていうか、
あ、本当、
エテコよりも俺の方が勝ってるぜっていう、
はあ、マサル、
ああ、そうか、
もっと上に立ってる僕は、あのエテ、エテの
とか。
勝る、
得意な人よりも俺の方が勝ってるよっていう時ね、はい、
いいですね、
うん、
じゃあボケてないことになりますね。
そうですね、うん、
こんなエテコの話をしてる時に旧具志川市の俺さんは長男迎えに行きます
って、ああ、行ってらっしゃい、
はい、いいきっかけができたんですね、
うん、誰に言ってるわこれ。
いや、そういうきっかけもちょいちょい入れてよかんと、うん、
はい、
トイレにも行けんし、
そうですよね、
確かに、
なんか用事もやりながらね、
引き戻すきっかけも作りますし、うん、出すきっかけも作るし、
そうそう、今行ってらっしゃいのコーナーですね、うん、今ね、うん、
はい、それでは一旦 CM です。この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けします。
うまいピザが食べたいやっさ、そういえば豊見城に本場ナポリのピザが食べられるお店があるって聞いたな、巻き窯と職人の技で焼くからデージ最高って、豊見城中央病院近くピッツェリアナポレターナブッファロ 098-987-7552 ブッファロのピザが食べたいんや。
生放送でお届けしております、はい、旧牛川市のオレさん聞くだけリスナーゆくさや
あ聞くだけリスナーって言って送ってくるの、はい、ツイキャスに面白いですね
、はい、
じゃあこちら前平様義馬様大城様パーラー白馬様、はい、東星様坊州様今週から第三セクターの孫受けの現場がありその主任技術者の天下りの弟が元上司だったラジオネームフミですビンビール
はーいろいろ教えてくれるね
ビンビール面白いな
これガチの事情だろうな畳の上での話、うん、カーマ昔の20代前後は足腰に自信があり必中畳の上でプレーしていたので未だに両膝の半月板付近に傷があります
あやはり
もうやばばや港町食堂のビーフシチューああ
おお
はい See you ホミさん
畳でで
もよく考えると僕らは膝だけでいいですけどね
うん僕らは
逆に尾底骨がちょっと出てる女性とか
だったら死にたいやつよ
なあ
外反母趾の人が靴履く時にもデジタイしゃれ
そうちょっときついかもしれない
ですね。きついっすよね。
ジーパン膝切れてる人はこのせいか。
あ、そうだ。
それで
これで見分けることができるんですね。
ジーパン着たままやる場合。
ちょっとだけしか下ろしてない。
しかもジーパン硬いよ。
硬いよね。あれが切れるぐらいってさ低下だな。
ちょっと下ろしたら膝から落ちるだろ、うん、あのポイントは。
多分 DVD で座布団両方に置いてるのありますよね。やっぱ痛いんだプロでもっていう。
確かにね。プロでも痛いんでしょ。
痛いんでしょうね。
摩擦ですからね。
摩擦ですから。続いてこちら、畳の上での話。ヒープーさん、コキザムのお二人さん。
コキザム。
大城熊さん、お疲れ様です。ラジオネーム池正と申します。
はい、どうも。
はい、どうも。
早速畳の上での話。ベッドで寝るようになり、畳の上で寝ることがなくなったこの数年、うん、思い出すのは祖父母の家で過ごした夏休みかな。
うん、
自宅の狭いスペースでは体験できない、蚊帳を眺めながらワクワクして寝たことや夏の暑い夜に、冷たさを求めて、細かく移動したこと、
うん
うん、電気から伸びる長い紐でスイッチをつけたり消したりしたこと、
うん、
などなど畳の上で寝る楽しみはたくさんあったなあと畳の部屋におしゃれぶってソファーを置いても、うん、畳に座ってソファーは背もたれなんてこともあったな
たまにあるね
わかるわ
畳の快適さは多分 DNA レベルで感じるんだろうね。
うん
こんな感じの畳の上での話でした。池正よりっていうことで。
はい。
確かにソファーやっても背もたれにしかならないんだな。
お前なんか昔の家とかもそうじゃん。ちょっと昔って。
うん。
そう。
今はないさ。そもそも畳の家がないからね。
畳にベッド置いてたのに。
なあ。若い兄ちゃんとかみんな。畳にベッドとかソファーとか置くんだよね。
洋風にしたがるからね。あの時はね。
してなんか沈んでいく
の。へこむ場合よな、この。
足のカーターがつくっていうね。
あそうなんだな
ぁ。蚊帳懐かしいな。わかる蚊帳。
あれですよね。あの、隣のトトロで、メイちゃんと、サツキが寝てる。
ガジャンが入らないように。
入らないように。
網。上からかけるやつ。
すごいっすね。
俺なんか小さい時もあったわけよ。
ということは、もう、窓も余裕で開けてるっていう。
そう。だから、クーラーとかあんなところない時代の話なので、はい、窓を開け放してやるっていう。
今みたいに、ラップじゃなくて、この、かやの具なやってましたよね、ご飯。
あ、そう。
あったな。
また課長って言ってたけど。
ああ、課長。
あったな、ドームですよね、ドーム
の。そう、網のドーム。
網の。
開いてが、
傘みたいな。ああ、最近、ロバターやとか、ああいう感じのか。
懐かしい。
畳で蚊帳で過ごしてる時って、なんていうんですか、もう、人間が出入りするドア、窓とかも開けてるんですか？
確か。
鉄格子がなしでも完全に。もう家によりますかね。
網戸だけ
。じゃあもうなんか入ってこようと思えば。
全然多分そうだったと思いますよ。
うわ、かっこいい。
うん。
はい、隣のトトロ見たくなってきたな。
あれ
だから。
いやだけでよ。
あれね、その昔そんなに開け放しても泥棒入らん時代のものでしょうね。
うん、いいっすね。
うん。
うん、
今やったら大変ですけどね。
うん、デジです。
うん、横浜のモンパさん。
どうも。
はい、畳の上での話。僕の英会話のイギリス人の先生の話です。
お
ある日突然先生が、なあ、畳って新しいやつは緑色をしとるんかって聞いてきました。僕は、そうだよ、それがどうしたの？よくよく聞いてみると先生は、初めて日本に来た時、畳を痛く気に入り、 畳の上で生活してみたいと思ったそうです、うん、そして初めて畳のある部屋を借りた時、敷かれている畳を見るや否や、これ偽物か安物じゃないかって激怒したそうです、
うん、
先生だって畳って茶色と違うんか、僕新しい畳は緑からだんだんと茶色っぽくなっていくんだよ、うん、とりあえず納得してくれてたみたいだけど、うん、日本の文化を心の底から愛してくれる外国人って素敵、はい、
お
横浜のモンパさんありがとうございます。
もともと緑なんですね。
最初買ったばっかりの
時なんか、イグサが緑
なんで、もあれ、うん、種類によって違うと思いますよ。最初からあの茶色のやつもあるし、
うん、
畳の匂いいい匂いなんだよな。
一応なんか張り替えた時いい、ね、なんか気持ちいいですよね。
デージー匂いするあれ、イグサの匂い、
うん、畳はずっとやってますね。
やってあるな、
うん、全然、
ね、でも今あるさ、うん、すぐ簡単になんか手に入るさ、畳じらしたマットとか、
ああもう四角いのな
してすぐ畳めるのとか。
でもよあれよ、やっぱりあんなしていこうけど、やっぱり本物の畳に行く場よ、うん、結局は。
ああ
そのいぐさの香りとかよ、
はいはいはい、
人工物じゃなくて、
うん、一応ちゃんとしたのもなかなかの値段しますよね。
するよ。
一畳いくらぐらいですかね、うん、今
あれだから気合い入れんとな、うん、コーヒーこぼしたら悪いさ、フローリングだったら
まあシミが残るし、
まあ、
うん、ちょっとね、
はい、続いてこんばんは、住んでるアパートの畳の部屋、畳大好きな大阪のすみちゃんです。
ありがとうございます。
こんばんは。数年前家のクーラーが壊れ水が落ちてきました、うん、洗面器で水を受けていましたが、数日後その洗面器をどけてみると、なんとそこにはなんと畳から白いキノコが生えていたんです。
あらららら。
他にも加湿器の水漏れで畳からキノコが生えてきたことがあります。皆さんは畳からキノコが生えてきたことありますか？
ないっすね。
あれキノコできるんだ、栽培
できそう。
天然の一応まいったら草だからね、いい条件なんじゃないですか、キノコ類にとっては。
たまに雨の後のゲートボール場から白いキノコ入ってた
し、ね、ああ入ってるな。
へえ。
あとえ全然関係ないけど、大きいグラウンド、芝生のグラウンドとかに、ワカメみたいなの
がいます。あれなんすか？あれなんか？なんでかあれ？
なんでこんなとこワカメあるのかなって思う。
なんでかあれ？なんか
キクラゲみたいなやつですね。
また3日ぐらい晴れるとパリッパリになりますよね。
あれなんなんかな？
なんで運動場にワカメがいるの？
なんか塩があったのかみたいな、なんでかっていう。
もともと土にあったやつなんですかね？
いや、あれちゃんと味噌汁に入れたら美味しいかもしれない。いや、
それぐらいの一応ルックスではあるよ。
ルックスはそうですよね。
いや、まあ、多分キノコの一種じゃないかなって俺思ってるけど。
じゃあ来週はこれの話しましょう。
ほら、今ので終わったよ。
なんなのか。
これ以上ないよ。
あとなんか夕方外野守ってたなんか上になんか虫がみたいな大群がいる時とか。
あれ面白いことにこうなんていうのかな、縦に長くタモロするんだよな、ったって。
ああ、そうですね。縦に。
縦に。縦に。なんか。
なんでか。
あ、二酸化炭素で集まってきてるガジャンって昔聞いたけど。
おお。ああ、そっか。
うん。
ここで呼吸してる人の上に行く。そう
そう。あ、怖いよな、なんか。
怖いっすよね。
見た目怖いよな。
これ、はい、ちょっといいですか、うん、ツイキャスで、サブローマルさんですか、うん、子供の頃、ベッドが欲しくて、うん、親にねだったけど買ってもらえず、仕方なく畳6枚重ねてベッドもどきにした、う
ん、あ、すごい。
これ寿司の屋行ってこれやってたらずっといじるような、
うん、確かにな。
でも6枚ってことはこの5枚分マーガラから取ってきてるから
なんじゃない、廃棄とかなんか、
あ
ーマーから持ってきたのかな、この5枚な、6枚
そんなに高くない
っ
すよね。
そんなに高これぐらいっすよ、まあまあ、うん、
30センチぐらいしかも重いし、この辺のスペース、下のスペース収納に使えんし、
うん、
敷布団引いても飛んでからできないようなベッドみたいに、
あがっ、バネもないし、
一本杖を食らったみたいな。はい、じゃあ続いて、
多分こう1枚ずつちょっとずつずれるんだよな、ね、こうやって揃えても揃えても。
こちら、モーリーさん、サーネーさん&ヒータン、こんばんは。ようやく初雪が観測された、お江戸より、 一人よがりのマーミーです。テヨンデイ。
テヨンデイ。
テヨンデイ。今週のお題、畳の上の話。畳の上といえば、昔よく花札をやってましたね。座布団を台みたいにして、子供だからさすがにお金かけたりはしませんでしたが、あとは内地の冬、実家では和室にこたつが定番でした。うん、今でこそ掘りごたつになってるけど、あれは寝そべるときに難儀なんですよね、うん。やっぱり畳を張った上にこたつして、枕代わりに座布団を二つ折りにしてごらん。一度入ってしまうとなかなか抜け出せず、
確かにね、
最高っすね。
そのまま落ちてたな、うん、なぜかこたつとセットなのはカゴに入ったみかんでした、うん、手が黄色くなるほど食べていましたね。こたつに入り雪を見ながらみかんを食べては、畳の上でゴロンするのが冬の最高のひとときだったな、うん、畳はフローリングと違って急にゴロンしても冷たくないのがいいんですよね。はぁ、熱燗飲みたいってやんでいい。
うん、確かに畳とこたつはもう最強の組み合わせですよね。
いいですね、
う
ん、東北とか畳の周りにこのさ、なんていうんですか、暖炉みたいのがあって魚、石出しにしてい
ろり
あれやりたいですね。
やりたいな、
いろりやりたいな。
なんか鍋みたいなのが下げられて
下げられてて、
ね、上から U字のやつとか
服みたいな、
沖縄でできないです、暑すぎてね。
うーん、あれいいな、あれ泣いちったらあれやりたいな、いろりな。
で、餅が膨らんだりしてね、あ、網の上に置いてね。あ、うん、
いいっすね。
さあ、はい、ではこちら行きましょう、はい、コーラル金城さん、畳の上での話、畳のうんちく、はい、畳の値段にも幅がありまして、国産のいぐさ、特に熊本のいぐさで作られたものは高級品です。海外製造は安いけど、麻などの他の繊維でできているものもがあります、うん、最近では畳も機械織りが増えてきて、職人さんの手縫いは貴重品となっております。畳のヘリはあんまり注目されてませんが、こだわりある人はイグサ同様にヘリのデザインもきちんと選んでいます、うん、ただヘリなしの畳が増えており、お金持ちの座敷や高級料亭じゃないとこういったこだわりのある畳は見かけないかもしれません、うん、
ヘリね、
ヘリ、あの緑の部分、
そう、最近あれが増えてるね、ヘリなしのやつがね。
そっか、
なしのやつは今も言ったらなんか変な感じするんだよ、最近慣れないんだよな、なしのやつ。
そうですね、このちゃんと設置した時にしっくりこないですよね。
なんかあれかな、うん、なんか上司とかあがやとか行った時になんか当たり外れができできてしまうじゃないですか、ヘリがあったら。あ、ヘリのみで肩、上司、
あ、はいはいはい、
チビ痛くないかとか、
はいはいはい、はい、
柔道とかもヘリなしですよね今、
う
ん、
そうそうそう、ね、
あ、そうだな、うん、
あれ全部真ん中
邪魔なのからかな。
あ、こんな種類あるんですか、ヘリにも。
あ、左から2番目、
ね、そうそうそう、
ハブみたいな、
はい、右から2番目の赤っぽいのとかもう見ないっすね、全然。
だからそのなんていうの、昔のこのちゃんとしたマナー、はい、着物着たりすると、うん、畳のね、このヘリを
踏んではいけないみたいな、
踏んではいけないとかいろいろあったけど、今もうないからね。
そっか、そんなんあるんすね、
うん、
こんなのもカスタムしだしたらもう何十万も使えるでしょ
多分な。
畳捨てるときにこのヘリでなんか材木巻く人いますよね。
ああ、畳っていうかこれであの段ボール縛る人いる、うん、
段ボール縛る、これベリベリ剥がしてからな、
強い、丈夫だから
死に強いんだよ。
深いな、畳の話。
また地元うるま市の牛川のテルマっていうところは、はい、イグサの産地なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうだから、
畳
のイグサがいっぱい入ってる。
あれってどういうふうに入るんですか。
沖縄にあるんだ。
な、稲みたいな、もうまっすぐ緑のもんが、そうそうそうそう、うわー、もう一面緑、もう緑、
もう見てみたいな、
へえ、
うん、ですよ、
高そうですね、はい、国内産だからね、
高いかもしれないね、うん、
こちら豚骨臭さん、やっぽいひとしぷ、はい、サネチン、うん、メガネ、パラダイスがうっかり育てたモンスター豚骨臭です、うん、チクビンビーン、
あらら、
畳の上での話、畳はねいいよね、匂いとかね、
うん、
最近中古マンションをリノベしたんだけど、うん、やっぱり畳の、小上がりが好きです、
うん、
リビングに設置しましたよ、下には収納スペースを作ったから2倍嬉しいのよ。皆さんは畳の上でエッチするときに何か下に引きますか、
うん、エッチ多いな、エッチ多くないか、
なんで隠さんばこれ。タオルケットは踏ん張りが効かないし、うん、何か引かないと摩擦熱がすごいんですよね、
うん、
あ、そんなのはご無沙汰ですよね、ひとしさん。 わかりますよ。
うるさいわ。
それでは丸出しアミーゴということで男優の画像が届いてますね。
怖がり。
あ、怖がり。
あ、フローリングが一段
上がってる。ああ
、はいはい、収納。あ、これ畳後ろ。
うん、これが畳。
あ、いいね。
だから一段上げて下を収納にして、
ちょっとマットが引いてますね。マット、ね、あ、この団員はなぜこのポーズを取ったんですか。
団員はこの怖がりを作った業者にしか見えないんですけど。
そうですね、
完成させましたみたいな、まあ、
チェック、
うん、
あの接種の接種にちょっと見せる人。
本当だ
本当だ、
業者にしか見えないんですけど、
私が仕上げました。
これもうメジャーとか持ってたらもう完全にいいですよね。う
ん、これなんて言って
たの、家主には見えないですけどね。接種接種、
アイロンかけたりとか洗濯物畳んだりっていうのは畳合いますよね。
ああ畳の方が、
ね、G でな、
G のね、
でもこの怖がれ便利だと思うしさ、
うん、
パッと帰ってきてからこうちょっとゆっくりの時にすぐ座れるさ。
ああいいですね。
でそのままゴロンって後ろにも寝れるし、
うん、この収納スペースがまた2倍嬉しいということで、
よく考えたあるな
ぁ。考えましたね。
絶対と封じやすさ。
怖がりね。
うん、
はい。じゃこちら。
ありがとうございます。
モンパの嫁さん。
はい、どうも。
畳の上での話。大学生の頃、お花見で、うん、男友達が調子に乗って飲みすぎてしまい、急性アルコール中毒っぽくなってしまいました。うん、救急車を呼ぶと大騒ぎになるので、酔っ払いの友達をタクシーに乗せて病院へ連れてきました。もうその時のことが忘れられません。うん、酔っ払いは、看護師さんのスカートを掴んで、こう言いました。お姉さん、畳の上じゃなくて草の上で僕と寝ようよ、お願い一回だけ。もう最悪です。しかもドキンガンの酔っ払いが眼鏡を落としてはいけないと私が預かっていたせいなのか、結構お年を召した看護師さんに声をかけていたのでした。酔っ払いをそこに置いて一緒にいた友達とすぐに帰りたかった。後日酔っ払いに病院での一部始終について聞いてみたら全く覚えていませんでした。時々酔っ払って記憶をなくす森津子さんも気をつけてくださいね。
そうですね。
ではまた来週。はい、モンパの嫁さん、ありがとうございました。
ありがとう
ございます。草の上で寝ないから、
畳の上じゃなくて草の上で僕と寝ようよ。畳がいいけどね。
畳がいいですね。
なんで草なんだろうね。
あ、でもなんか昔のカーボーイとか、あのなんか
あの牛小屋みたいな、
牛小屋みたいな、
ふわって赤ちゃんでも大丈夫みたいな、うん、
あのハイジのベッドみたいな、
はい、草、あんなないよ。
絶対パンツには草入ってるから、
絶対いい合格、
うん、縦に当たる草もあるからな、横にばっかりの草じゃなくて、
刺さる時あるからね、
痛いのは痛いよ、
痛いの痛いよ。
ミッドナイトスターさん、ヒープさん、小刻みさん、お疲れ様です。
どうも、
お疲れ様ですマスファーって言ってますね。
なんで、
お疲れ様ですマスファー、
何やこれ、
これはミッドナイトな感じがしますね。
なるほど。
畳の上での話、俺さ雑巾で畳の上を強く拭いてる時の真似ができるよ、うん、何の意味があればこれ、
どんな
横に音所作、
所作、
音も
うんって踏ん張りとかですかね。
ザッザラッっていうのかな、う
ん、音だったらすごいな。
誰に見せればして、あとさ畳の緑のラインにミニカー並べてからに遊んでたけど、今考えたらシャーバギリギリだから対抗難しいね。
確かに。
はあ、むずいな。
一通だな一通。
サーネさんの車の車庫帳希望ということで、
うん、
プレゼント
プレゼントやってない。うん、
はい、ありがとうございます。まあ小さい時いろんなことやって遊ぶからね。
うん、
ああ
いいですね。
なんかこう細いのはみんなこうミニカーでうわーブーンっつって
飛ばしたりしましたよね。
そう、道に見立ててからブーンってやっぱやってたな。畳の
畳に
ヘリとかも
10円立てた記憶もあるな。
ああ、やってたな、隙間
に。あんなの、うん、うん、そしてへこむんだよ畳のイグサが一本、
うん、
ああ
中に沈むんだ
よ、ね、はい、で怒られるっていう。
そうそうそう、
怒られるな。
あと普通にダーツとかも畳に茶差しして
作り方
針関係を結構畳に投げした覚えがあるな。
あ、さあ、はい、あ、運動場の若めの話が来て
ます、うん、はいはい、
粟国島に住んでいた時、
うん、
島のおばあは道にある若めみたいなのお汁に入れて食べるよ、うん、と言ってました。最初冗談かと思ってたけど本当の話でしたよ。大城熊嫁よりということで、おお、マジで食ってたんですね。じゃあ
お前粟国に住んでたわ。
おお、粟国に住んでたんかお前は。
旦那も今知るこの事実。
いい、
なんで粟国に、粟国にわっていう。
ええー、
いい、 お汁に入れて食べるよって。
じゃあ、大城さんも食べてるかもしれないですよ。別にね、もう入ってる、出所は知らないわかめを。
すでに入ってるかもしれん。そうなんだ。
あれ、食べれるんだな。
食べれるでしょうね。わからんよね。
いやー、でもなんか、
あれでもやっぱわかめというか、キクラゲだな。
キクラゲだね。
ですね。
の仲間だな。うん、
はい、
さあこちら安室奈美平さん、畳の上での話、うん、昔小さい頃は畳を裏返したりしてた家がありましたね、
うん、
あ、
干してね、
干して、うん、できっきり僕は畳はリバーシブルで反対にすれば綺麗に使えると思ってましたが、これは間違いなんですね、うん、畳の表面に貼ってあるイグサというものをひっくり返して使うんだそうです。
うん、
しかも畳は歪んだ長方形なのでひっくり返すとサイズが合わないそうです。
へ、
波平さんのメールは勉強になりますね。自分で書いてありますね。確かにちょっとずつなんか斜めになってるのかな。
うん、
あ、カンナスなんか北1の2とか一応書いてますよね。
あ、書いてあるね、書いてあるな、
干した時抜っぺないように
微妙にみんな形違うってことじゃん。
違う、ひっくり、おー、あと、はい、
うん、
畳の上で死ぬなんて言葉がありますが、はいはいはい、これの意味は皆さんご存知ですか？これは畳の上で死にたいのではなく、うん、事故や病気などで死ぬのではなく、うん、自分の家の布団で死にたいという意味。
まあまあ、老衰というかね。
は
い、
は
いはい、そうですね。
僕もそういう死に方をしたいと思います。皆さん短い間でしたがお世話になりました。
大丈夫か？大丈夫？早速な。
それでは遺言として。ダジャレを言ってみましょう。
ダジャレ
結構余裕あるな、
うん、いきますよ、
はい、
畳屋が店をたった3日で畳やがった。
おお、これまだ死ねないですね。
まあそうだね。
いや、まだ死ねないですよ。
今死んだかもしれない。
これは死ねない。
今死んだ。
これ寿命が伸びた。
今死んだかも
しれない。寿命が伸びた。完全に完全に伸びた。
綺麗にまとめましたね。
そうですね、
うん、じゃあ一旦 CM でございます。生放送でお届けしております、
うん
うん、先ほどの、雨上がりの、うん、芝生の上にわかめ、あれ石クラゲと、
う
ん、はい、
すごいね、
食べれるそうですよ、皆さん。
日本で古来から食用にもされ、うん、どこどこでも食べられてるんですけど、うん、沖縄県ではモーアーサ、
モーアーサ、
青さは青さじゃないですか、
うん、はい、アーサ、海の
芝生、う
ん、はいはいはい、あ、
山のわかめみたいなこと言ってるんですね。
そうそうそう、
モーアーサ、
いや、初めて知った。
もうってことは、まあ一応犬がうんこする可能性は
そうだ、
海と比べたらね、
一応みんなが踏んでるものだからね、
で外野手が踏んだりとかもしてますからね。
おじいがタン吐いてる場合もあるからね。
タン吐いてうんこしてる場合もあるし
最悪やし、
出せこのおじい、運動場から出せこんなのおじい。はい、じゃあこちら、秘伝畳返しでおなじみの親愛なる隣人良健です。
いいんですか、
はい、こんにちは。昔アサリちゃんって少女漫画がありましたね。あったな、
アサリちゃん、
覚えてる覚えてる、ね、アサリちゃんのお姉ちゃんの名前が確か畳ちゃん、今考えるとすごい名前です。
畳ちゃん、
ちょっとコメディチックな絵だったかな確か、うん、ね、畳の上での話、良健のおばあがまだ立派生きてた頃、立派生きてた、
立派、
立派、中間どう思ったのかな。良健が家に帰ってきた時、仏壇の前でおばあが不自然に立っていました。
うん、
おばあの嘘がと聞いたら、いい、何でもない。ヤシがおばあは10分ぐらい立ったまま動きません。何してれば椅子に座ったらいいやしって言っても、いい、シャオさんけ、私は立ってるのが好き、かっこ怒りと言って動きません。怪しいので無理やり引っ張ったら、おばあの足元の畳に20センチぐらいの焦げ跡が。 どうやら平尾に火をつけて落としたまま気がつかず、線香が燃え尽きるまで気がつかなかったようです。
いや、
おばあに問いただすと、私は知らないの一点張り。いやいやいや、足で隠していたやし、両家に怒られると思って隠していたみたいです。子供みたいで可愛いなって思いました。でも危うく火事になるところだったので、したたかわじっておきました、
うん、はい、おばあじゃないば。
親愛なる隣人両家さん、ありがとうございました。あ、うん、あ、これ畳ね、これ結構あるんだよな、うん、焦げ
焦げありますね、うん、
ありますね、
焦げ。平子仏壇近辺はやっぱり平子のね、うん、焦げが多いし、タバコを落としてそのまま焦げっていうのもあるから、ね、
ああ、
う
ん、
そっかそっか、うん、はい、ありがとうございます。畳、本物の畳、今みたいなこの中身が発泡白みたいなね、スタイル畳とかじゃなくて、うん、
はいはい、
ガチの畳のあの重さよ。
ああ、一枚一枚重いっすよね。
真ん中のあの取って、うん、紐みたいなあれさ、
はい、
手ちぎれるって思うよな、
あれ。いや、あれは、本当に。
あ、そんなに。
デージ重いわ、本物の畳。
一人で一応、踏ん張っていくぐらい。
まあ、なんとか持てますけど、まあ、持つところが痛くてよ、手が。
ああ。
紐側が。
痛いですね。
じゃもう、うん、なんか畳をこう防具にして突き進んでいったら防御できますよね。
ああ、こう時代劇とかで、う
ん、あ、やっぱありますよね。
はいはい、あ、はいはいはい、まあ、なかなか畳には歯立たないだろうからね。
切れそうもないですね。
いや、あれデジタイも重いっていうのもあるし。
はい、
うん、
はい、
では、
あ、じゃあ、
はい、じゃあ僕からいきましょう。さすらいの歌隊猛隊シャバドゥーンです。
どうも。
畳の上での話、まず浮かんだのが、はい、畳の上でのダブルスは膝をすりむく、焦らず布団を敷いてからだね、かっ
こ
悪い。
これ多いな、みんなあるあるだ、畳あるあるやんば、これ
あるんすね。あと子どもの頃は畳の匂いが苦手だったんだけど、年を重ねるにつれて好きになってきたわけさ、うん、ヒープーさん、これも老いの一つかな。
はあ、まあまあまあ、でも確かにそうだな、年取ってきたら好きなのかな。
お茶の匂いもいいなとかなりますからね、
うんうん、
最後に先週の猿年ダジャレ、北島の猿ちゃん選んでくれてありがとうございました。
うん、
いいですね。
いや、素晴らしい
です ね。力作ぞろいの中で選ばれて嬉しかった。来年の鳥年ダジャレも貯めておくね。さあ、じゃあ行きましょう。鳥年ダジャレをもう一つ。
お
お、
うん、
はい、行きます。ドレミバドラシド、
バード
一丁、バード一丁ってや、
へーって
一丁ってや、バード
これなんて言えばいいわ。
早いね、今年はもう早いね、皆さん。
うん、さん、よくよく調べたら3連覇なんですよ、多分。
マジですか、
はい、強いな。だピースさんと共に2位とか3位につけてるんだ。
あ、な、え、波の上。
あ、そっか。
2位は
羊猿。馬、羊、猿。
マジで。
那覇羊もですよね。
ですよね。馬の時何に出
たの？ホースとかなんとか。うわ、すごいな。
すごい。
はい。ディフェンディングチャンピオン
やし。うわ、すげえ。
あ、ピースさんに隠れてたけど、3連覇なんだ。北島の猿ちゃん。猿っぽいしな。
デージ猿字出してるよな。
確かにね。あった？
お、さあ。
あ、
はいはい。
さあ、シャバドゥーンさん、馬年は何だったのでしょうか。
うん、あ、お前は、乱暴ばかりして、また友達にペガサスなよ。
おー、あー、すごいね、
素晴らしい。ペガサスね、お前。
みんな馬で来てるところにペガサスの発想。
振りもうまいな。
やっぱ出すもんが違うな。
うん、
すごい、
うん
うん、はい、じゃあこちら、
はい、
東京から国分寺の加藤ちゃんです。どうも。
どうも。
畳の上での話。1、子供の頃祖母が盲腸でやぶ医者のところに入院していた時、お見舞いに行ったら、
はい、
畳の上に布団を敷いて寝ていた。子供なりに描いていた入院のイメージと違っていた。
あ、違うね。
あ、ベッドだからね、普通入院ってね。
うん、
2、薬剤映画か何かで畳の上で死にたい というフレーズを聞いたことがあるんだけど、怪我とかで死ぬのではなく自然に死ぬという意味だったんですね。
あ、なるほど。
さっき知りました。
うん、勉強になります。
3、新十助のオリジンアワーで大城熊さんが、子供の時にお母さんから教えてもらった言葉遊びのフレーズを実際に目で見てみたいです。何ですかこれ。
目で見たい。何かあるんですね。
畳屋の短命が、畳に谷はさり、たたんたたん。ではでは放送中です。
え、これが？
なんかそれ多分ギャグ、ギャグ言葉遊びというか、
はいはいはい、面白いですね。
ABCD 階段で、
あああああ、あんなみたいなやつ。
坊や良い子だなんとかみたいな、金出しなみたいな。
畳屋の短命が畳に谷はさりたたんたたん。もうちょっと上品なやつなかったんですかね。
畳屋の短命が
畳に谷はさり
たたんたたん。
畳にどれって挟むか。
難しいですよね。
自分からハサミに行ってますよね。
でな、自分でやらないとなかなか。
ハサミに行っても、挟んで押してくれる人いないと。
一回上げてから、これ下ろしてっていう。
デイジー体。
絶対。いや、横になって、
血液飛び出して
、ね、下の一枚に置いて、で、もう一枚重ねて、自分で手離す。
怖そうや。
うわ、デイジー怖い。
ギロチンパターン。
そうそうそう。死に痛い。
もう破裂するよ。
あそこも立たないですけど、本人も立たないですよね。この、
何か鍛えてたのかもしれんな、鍛錬の一つだったかもしれない。
畳の畳作れ。
谷、やっぱ谷も久しぶりに谷って聞くと面白いですね。畳界ニントン、え、谷谷イジャチョンテア。
もうなかなかね、
パンツ履いてないだけし。
大人になってから捕まうからね、谷ってね。
言わないですよね。
久しぶりに聞いたな。
久しぶり
に。谷は聞くけど。
伸ばすのは
聞くけど。谷はあんまり聞かない。
谷はもう。
ビッグローズ、コンコンガチャ、横チンは、スマップ、世界に一つだけの花より、でかいね、一つだけのアナル。
お、これいろいろひねってるな、今回な。
で、おなじみのビッグノーズアイビーン、ビンビーン。今日のテーマ、畳の上での話。畳の上といえば、やっぱり和服ですよね。あれは、あっちの毛も生え揃った二十歳の頃。そう、成人式です。僕たち糸満市は、糸満、西崎、三輪、金城、高峰と5校の中学校が合同で成人式をやりました。昔おじいから和服を着てる女の人は服の中から下着を着ないって教えてもらったので、その日こいつらみんな服の中は丸バイなんだなってワクワクしてたのを覚えています。してその式典の最中に高校の時に付き合ってた元稲具を見つけた瞬間、僕はひらめきました。一生のうちに和服の格好をしている人とやることはあるのかと。
おお、
まさに今日はチャンス。何気ないふりして久しぶりだなと近寄り、ちょっと話、絶妙なタイミングで、そう、まさにメッシのキラーパスのようなタイミングで、ええ、この振り袖の格好で一発やらしてと冗談みたいな感じで。
フラーよ、いや、シュートの決め方よや。
フラー。
は？嫌だってマジなテンションで言われました。フラー、冗談さって言ってやりましたが、内心、激沈です。あわよくばの可能性にかけたのに、俺のキラーパスは通りませんでした。さて時刻は昨日の今頃になったので、このコーナーアンリの言葉だよりのコーナー。今日の小説家の、ジョセフ・マーフィーの言葉より。過去のことでくよくよしてはいけません。過去はすべて私物です。
はい、
死んだものということですね。
あ、
はい、過去のことでシコシコしてもいけます。過去はすべて一物です。
すごいな、いい言葉をここまで落とせるっていうのはすごいですよね。
これどこで作業してるんですかね、この
ちょっとでも当たってはいますね。
じゃないですよ、せいやさん。ちなみにせいやさんは毎日シコシコカッとありました、それじゃあ最後まで楽しく聞いてます、みロドリゲス。
なるほどね、
ジョセフ・マーフィーの言葉をね引用しました。失礼ですね。
失礼、本当失礼。
本当に、
なんか財団とかに訴えられるように、
何かから
このジョセフさんの
パクられるように。
そうですね、孫とかがね、怒り出せばいい。
うちのじいちゃんバカにするなん
すな。金子浩二さんに死にわじないでくれ。
ね、
はい、
いや、いいですね。
お、
ラスト
来てますよ、聞くだけリスナーの方でしたけどね。旧具志川市の俺さんですね。 畳の上での話、パーソナリティの皆さんは畳と聞くとベタに和室などに使われる方の畳を連想すると思いますが、畳といってもいろんな畳があります。石畳、折り畳、ありがたみ、下見、痛み、神頼み、妬み、熱海、江戸春みなどなどいろんな畳がありますが、今回はちょっと視点を変えて和室に使われる方の畳の話にしたいと思います。
ああね、うん、こういうとこなんだよな、
うん、実はかなり意外かもしれませんが、うん、畳とは世界に類がない日本固有の文化だそうです。
うん、
うん、人間に例えると三輪明宏みたいな感じですね。さて、畳の原点は古代から存在し、むしろ、御座、小物などの、薄い敷物の総称であり、はいはい、使用しないときは畳んで部屋の隅に置いたことから、動詞である畳むが名詞化して畳になったのが畳の語源とされるようですが、
そのまま
なんだ、一応はっきり言ってそのまんまですね、
うん、
でも三輪明宏の語源は諸説あるようですが、うんうん、兄と姉の弟のいる5人兄弟の次男だそうです。あんなのが5人も歩いていたら職務質問間違いないですよ。
ファンいっぱいいるよ。あんな
ちなみに三輪明宏畳で検索すると、うん、三輪明宏のおしゃれ図鑑という本がヒットしました。 Amazon で新品で1728円、中古は101円でした。まさにスピリチュアルな価格設定ですね。ついでに三輪明宏畳絹笠で検索すると、うん、トーク番組がヒットしましたが、このスリーショットは未だに実現していないようです。本当に残念でなりません、
うんうん。
ところで先週俺のメールが読みメールを読み終わった後、ヒープーさんがちょっとため息まじに、ツイキャスがいいはずよ、うん、ツイキャスが似合っていると言ってましたね、
うん、
ツイキャスが似合っているという言葉初めて聞きました。多分世界初でしょうね、
うん、
その後モーリーが、うん、でもこの長文読まないと木曜日っていう曜日感覚忘れるからと言いかけたら、うん、ヒープーさんがカレーと一緒だよカレーと、
うん、
イーサーネが、うん、そうねと言いました、
うん。
確かに前回のメールで曜日やカレーのくだりでもいいからリアクションが欲しいと言いましたが、法案の時はめんどくさいコメンテーターの尻拭いを上手にやっていたのに、ひねりのないパーソナリティだなと思いました。失礼だよ一応これ。でもその後モリがこれは続けていきたいとちょっとバカにし始め、
うん、
モリが居残りで読みますよと言ってみんなで笑っていましたね、
うんうん、
新年早々楽しそうですね。まだまだ半分ありますよ。
え？
でもその後、ああそっか、森が続けていきたいと、うん、居残りで読みますねと後ですね、うん、新年早々楽しそうでしたね。ところでみんなかなり尺を使ったやり取りでしたが、褒め言葉が一個もないという新年一発目とは思えない扱いミリー、
うん、
でも先週は某ホップに FM 小座にもメールしていないので、今週は少しは褒めてください。
うん
うん、FM 小座には送ってない
です。ああそうですか、なるほどね。
いや送ってもいいです、
いい
です
よ、送ってもいいし、あっち行ってもいいしね。、うん、
でもいいし、うん、
先週のメールに今年は大城熊さんのプライベートが安定してきたことにちょっとだけ安心しました、うん、と書きましたが撤回します、うん、さてこれ以上書くと渡嘉敷仁志にツイキャスでやれと言われそうなので、うん、この辺で。ところで毛利、今日はヒープーさんのお母様の誕生日らしいですよ、
うん、
もっともっと竹もっと成人式バージョンお願いします。それとヒープさん、はい、トゥシビーブお願いします。
はい、やりましょうね。
旧具志川市の俺でした、かっこ少女時代。
は
うん、幽霊屋敷にお化け屋敷に入って、
はい、
うん、お化け出るまで死に長いもん。
出口に近かった
、うん、2個しかお化け出ないもん。長いですね。
怖いところがもっと欲しいですね、うん、
そうですね、
うん、なんか結構明るい幽霊屋敷でしたね。
1時間かかる幽霊屋敷に2回しか幽霊出ないみたいな。、
うん、もっと出してほしいですね、幽霊、幽霊っぽさを、う
ん、スタンバイしてたけど出なかった幽霊もいましたね、なんかね、うん、まだ弁当食ってたみたいな。
もう一あのカラスの声わーわーわーわーわーわーわーわーが多い。
ああずっと BGM ジャブみたいな。
そうそうそう、ドロドロドロドロ
カラスジャブ
ずっとドロドロドロドロドロドロ。
さあいかがでしょうか、
ゲイミよし
よし。でも木曜日でしたね。
いいでしょう、うん、もう来週の
お、さあ来週1月21日木曜日は、私にこの材料で気軽に喋らせれ、うん、ラジオネームコーラル金串さんの提供、解散の話。
おお、スマップも、
はい、
ああそうか、
いろいろなんかあるよね他にも。
スマップ兄さんたちの今後が気になる昨今、うん、身近なところでも家族や恋人関係の解散、
ああ、ね、
仲良しグループの解散、サークルや会社の解散、うん、解散したバンドやお笑いコンビや劇団の思い出もあります、
うん、
オリジンコーポレーションだって組織が大きくなれば派閥や分裂の危機に遭遇するかもしれません。来たるべき時に慌てないよう、うん、今から傾向と対策を練りましょう。
確かにね、
うん、解散ね、
解散ね、飛び出せマーメイドも解散しましたからね。
あ、そうなの、
うん、
まあまあ、そうな
の、いや誰が誰か分からんだろ
う。そうなのっていうぐらい俺もあんまり知らないけど。
だですよね、でだ飛び出せって言って、
あそう、
うん、
あまあでも僕一回コンビ解散してますからね。
あそうだ、
はい、解散経験あり、
解散経験
あり、解散か、
あれですね、
解散経験なしとかもない、
なしですよね、
うん、元相方とかもいない、
アゴベルト中里さんがあの海産物の解散できて
ます海、
はい、違う
海のものじゃないですよ、
スマップの話、ね、スマップとか世の中の流れで若いしや、
わかめの話してたから、
ね、ああそうか。
いやまさか解散、
じゃあ僕らも解散しましょう、
うんうん、解散、
今日は
解散、
はい、じゃあ皆さんね風邪をひかないように、
そうですね、
うん、
あと車の運転は気をつけて、
はいはい、ちゃんと
閉じまりそうね、
はい、はい
はい、電気消しましょう皆さん、はい、
はい
はい、おやすみなさい、
バッテリー上がらさないでくださいね。
この放送は本場ナポリのピッツァが沖縄で楽しめるピッツェリアナポレターナブッファロの提供でお届けしました。